聖書は教会を説明するのに様々な表現を用いています。聖書は教会をキリストの体と呼んでいます。聖書はまた教会をキリストの花嫁と呼んでいます。聖書は羊の群れとも呼んでいます。神の軍隊とも言います。しかし、私のお気に入りの表現は、教会は家族であるというものです。私たちは神の家族なのです。エペソビテへの手紙2章19節で、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。聖書は、私たちは神の家族のメンバーであると述べています。これはクリスチャンであることの命ある大切な根幹です。ローマ人への手紙12の5では、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。お分かりでしょうか？個々のメンバーはお互いに属するというのです。これが私たちが救いへと導いたその次のレベルの決心です。最初にキリストに自分を捧げる決心をしてクリスチャンになります。そして自分を他の信徒に委ねて、教会の家族の一員になります。次のレベルが成長にするにつれ、成熟するということです。私たちは、教会指導者として、教会にキリストのみならず、キリストの家族、体なる教会に献身するよう教えなければならないのです。どのようにするのでしょうか？礼拝にただ出席しているだけのクリスチャンを一体どのようにすれば、他の信者と一致した、生き生きとした教会になるのでしょう？どのようにすれば、自分と自分の家族で満足しているクリスチャンをキリストの体となる教会の他のメンバーのために委ねることができるのでしょう。今日皆さんにこの方法を提案したいと思うのです。最初のステップとして教会のリーダーから始めなければなりません。教会の家族の一員になりたいという雰囲気を作るところから始めます。その雰囲気はどうしたらいいのでしょう。どのようにしたら人々がただ礼拝に出席しているだけでなく、神の家族の一員になりたいと言わしめるのでしょう。人々は人生にて二つのことを切望します。それは愛と受け入れられることです。これらは人間が必要とする最も深い必要なのです。驚くべきことにこれらは聖書によると、教会が与えるものだというのです。ヨハネの福音書、13章35節でキリストは、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですと述べています。クリスチャンであることの品質証明は、神のみを愛するのでなく、信徒同士が互いに愛し合っているということなのです。イエス・キリストに対しての決意のみならず、お互いに対しても決意表明をしなければなりません。これが交わりの基本です。交わりは教会の5つの目的の1つです。聖書はローマ人への手紙でも、キリストが受け入れてくださったように、互いを受け入れなさいと語っています。キリストが恵みにより、無条件に私たちを受け入れてくださったように、私たちも他の人々を無条件に神の家族に迎え入れるのです。主にある兄弟姉妹を愛するのです。聖書は神を愛していると言いながら、兄弟を愛さないなら嘘をついていることになります。愛とウェルカムの雰囲気を生み出したいものです。成長している教会には愛することができ、愛に満ちている教会は成長します。もしあなたの教会が健全に成長したいなら、家庭のようにしなければなりません。職場やクラブや組織や学校のようではなく家族です。ここで牧師先生、長老の方々、そして教会の指導者の皆さんに申し上げたいと思います。教会を家庭的な雰囲気にする具体的な方法を申し上げたいと思います。愛を表現してください。牧師や教会のリーダーが、信頼者や教会に対して冷たい態度をとっているのでは成長しないのも無理ありません。あなたの教会の温かさの温度を知りたいなら、あなたの口の中に温度計を入れてみるといいでしょう。自分で自分の温かさをチェックしてみてください。多くの教会のリーダーの方々は、人々に対するその愛のない接し方で、その教会に加わりたくないと、決心させてしまいます。教会の指導者として、いろいろな人に積極的に話して、本音で話すようにして、人間関係を深めてください。 その他の雰囲気を温かくする方法として、人々の名前を覚えることがあります。教会の名前を覚えて、名前を呼んで挨拶してください。自分の名前が呼ばれることほど嬉しく思うことはありません。特に、まだ教会に数回しか来ていない人にとってはなおさらのことでしょう。礼拝の前後に人と接する習慣を身につけることを通して、その人たちを愛し、その人々の生活について興味を持っていることを知らせるのです。そして適切なスキンシップもいいと思います。聖書は互いに聖なる口づけを持って挨拶を交わしなさいと述べているのを知っていると思います。ほとんどの文化習慣ではこの通りにはしませんが、握手、抱擁、肩に軽く触れるようなことは大切です。しばしば教会である教会に愛を持って挨拶をすることがあります。その人が前の週に大変な経験をしたり、試練を経験したということを知らずにそれをすることがあります。そんな挨拶がどれだけ意味があったのかなと疑問に思う時があります。そんな時、教会員が、先生、教会でのスキンシップや励ましの言葉は、日曜日の教会でだけしか体験することができないんです。指導者として温かい雰囲気を作ることによって、他の人々も同様なことを人々にするようになるのです。人々が教会の家族の一員になりたくなるように導くことの第二番目として、価値観の共有があります。神の家族の一員になることの価値を教えることです。すでに言いましたように、ただ礼拝に出席するだけと、実際に教会の会員になることの違いは、献身の違いです。神の家族に献身していればいるほど成長します。聖書はキリストは教会を愛し、そのために命を捧げたと記しています。あなたがキリスト者として成長するにつれて、教会をもっと愛するようになり、献身の度合いが深まるのです。私はクリスチャンですが、教会は必要ありませんというような人と出会うとき、その人は成長した信徒ではないことがわかります。イエス様は教会は命を捧げるに値する存在であると考えたのです。私たちも同様です。教会の家族の一員になることの価値を教えるときに、この教会という言葉が新約聖書で二つの異なる方法で用いられていることを説明しなければなりません。最初にまず広い意味で、これまでの歴史の中でこの地上に来たすべての信者を指す神の教会です。目に見えない全宇宙の教会です。これは新約聖書全体で2、3回使えているだけです。新約で使われている教会という言葉は、ほとんどがある特定地域の信者の群れとして用いられています。この家の教会、この町の教会、ピリピの教会、コリントの教会、ドルカスの家の教会といった具合です。特定の改修を指しています。私たちは霊的な家族が必要なのです。すべてのクリスチャンの属する全宇宙の教会に属したなら、特定の地域の教会に属することが必要なのです。クリスチャンの信仰生活には三つの側面があります。神の御心はそれらすべての側面に参加することです。最初の側面は信じることです。聖書は使徒の働き16章31節で、主イエスキリストを信じなさい、そうすれば救われますと書いてあります。ご存知のように信じることによって神の家族の一員になるのです。しかし、信じるだけではありません。聖書は信仰生活の第二の側面は家族の一員になってそこに所属することであると言っています。自分だけの人生を送るのは御心ではありません。神の家族の助けが必要なのです。これが信仰生活に必要な交わりです。信仰生活の第三の側面は御心を行うということです。それはこれからの人生においてずっとのことです。神の御心の人間になるのです。聖書は最初から神のもとに来る者は、その異なると、ローマ人への手紙8章29節で言っています。神は私たちが成長し、御心の中に生きることを望んでおられるのです。それでは地域教会の家族の一員になることの恩恵は何なのでしょう。いくつかありますが、第一に真実なクリスチャンであることを証明します。他のクリスチャンと出会うとき、 私はクリスチャンであり、神の家族の一員であることを誇りに思います、と言うでしょう。第二に、それは、私をサポートし、励ましてくれる霊的な家族が与えられるということです。皆サポートが必要です。聖書は互いに重荷を負い合いなさいと述べているではありませんか。励まし合うことも必要です。聖書は共に集まることをやめたりしないで、ますますそうしようではありませんかと述べています。信仰生活は所属することだからです。第三に地域教会は、私の霊的賜物を見出して、その働きを導いてくれます。使える賜物、教える賜物、与える賜物、指導の賜物など、用いられるのです。これらはすべて家族としての教会で用いられるのです。第四に、地域教会に属すると、霊的な指導者によって守られるのです。聖書はヘブル人への手紙13章17節で、牧師と教会指導者は家族のように教会内の魂を見張る責任があると述べています。そして地域教会の一員になることのとても大切な理由として、自分に必要な責任が与えられているからです。新約聖書で50回以上もお互いという言葉が使われていることを知っていますか？聖書は互いに愛し、互いにケアし、互いに挨拶を交わし、互いに励まし、互いを支え合い、互いに助言を与えるよう教えています。そして繰り返し繰り返して互いに祈り合いなさいと述べています。50回以上もこのような表現が使われています。信者同士の働きで、教会の一員として互いの面倒を見る責任が与えられているのです。それを通して個人としても成長するのです。これらはこれから教会の一員になろうとする人々に分かち合うことです。クリスチャンにはなったのですが、教会の一員にはまだなっていない人たちです。今まで述べたことを分かち合ってください。人々が教会の家族の一員になりたくなるように導くことの第3番目として、教会にウェルカムする計画を作ることです。私の指紋が私だけしかないものであると同じように、それぞれの教会は皆独自性を持っています。異なる歴史があります。独自の文化があります。独自の成長率を持っています。当然のことながら、信頼者を歓迎する方法は他の教会とは異なるものになります。どのような計画にすればいいのか、ここにそのための質問があります。聖書は箴言20章18節で、相談して計画を整え、と語っています。これからその質問を述べたいと思います。教会指導者として、主はこの教会のメンバーから何を期待されているかを問うてみる必要があります。共に、新約聖書を勉強して、主が期待しておられる事柄をリストアップすることができるかもしれません。私たちの教会に今何を期待しますか？自分の教会には今、どのような人がいて、どのようなニーズがあるのか、問うてみる必要があります。彼らはどんなことに興味を持っているでしょう。この教会が彼らにとってもっと意義深いものとするにはどうしたらいいでしょう。教会員が必要が満たされ、愛されていることを実感するためには何が必要でしょう。どんな奉仕があるでしょう。どのような価値を見出せるでしょう。聖霊に創造力と新しいアイデアを求めていくことです。教会員のために必ずや素晴らしい方法が与えられるでしょう。教会はその会員のために、子供のプログラム、病人のための食事の配給、貧しい人のための衣服の配給など、数多くの行事があります。私たちの教会では、教会員の必要を満たすための150以上の働きがあります。教会に属する人々の必要に応じて、以上の質問に答えていってください。人々がイエス・キリストを信じて、信仰を持って教会に来たとき、彼らにはいくつかの疑問があることにお気づきだと思います。イエス・キリストを心に受け入れたからといって、自動的にあなたの教会の家族としてそこに加わるとは限りません。 教会員になる決心をする前に、5つのことを知りたいのです。最初の質問は、ある人があなたの教会員になろうかと思うとき、この教会を母教会にしようか、家族の一員になろうかと迷うのです。自分はここにうまく落ち着くことができるだろうかと思うのです。これは受け入れ体制の問題です。このための最善の方法は、小グループ活動を始めることです。これについては、後で触れることにします。祈られて、ケアされるような小さなグループが必要なのです。教会の家族の一員になるために、教会員全員のことを知らなくてもいいのです。しかし、誰か親しい人が必要です。5、6人から10人くらいの家族のような親しい人がいれば、アットホームに感じることでしょう。2番目の質問は、誰か私のことを気にかけているのだろうか、ということです。人々は、ただ温かい教会を探しているのではなく、友人を探しているのです。ケアしてくれるような人を探しているのです。友達関係を結ぶことのできるような機会を教会内に設けることです。偶然を期待してはいけません。人々が互いに知り合うことのできるような活動を用意することです。名札をつけるとかして、互いの名前を覚えるのもいいでしょう。3番目の質問は、私は必要とされているかということです。自分の存在価値の問題で、そこで貢献できるからその教会に加わりたく思うんです。自分が加わることによって良くなると感じたいんです。ですからあなたの教会がいかに彼らを必要としているか、いかにその働きに必要なのかを理解してもらうのです。皆必要とされているのですから。4番目の質問は、この教会の家族の一員になることの利点は何だろうということです。それについては、教会になることとしてすでに学びましたが、聖書的な理由を具体的に、個人的に教える必要があります。誰もが知りたがる5番目の質問は、もしこの教会に加わったら何をしなければならなくなるのですかということです。私に何をすることが期待されているのでしょうか。神の家族に加わるのに、何が期待されているのか十分伝えることが重要です。人々が、神の家族の一員になりたくなるように導くことの第4番目として、信頼者のためのクラスを設けることです。そこであなたの教会について何でも教え、ウェルカムしてアットホームに感じてもらうことです。これまでの調査によれば、人々が教会に加わるその加わり方が、後にクリスチャンとしてどれだけ素晴らしい働きをするようになるか、多大な影響を与えるということが証明されています。あなたの教会への入会のあり方が、教会員としての働きぶりを決定づけるというのです。どこの教会においても、最も大切なクラスは、教会になろうと考えている人々が出席しているクラスではないでしょうか。しっかりとした入会クラスは、しっかりとした教会を生み出します。牧師は少なくても、このクラスの一部は教えるべきだと思います。他の教会の指導者が教えることはできますが、僕自身がその一部は最低教えるべきだと思います。それによって、僕自身のビジョンやその心、人々への愛、何に重荷があって彼らに何を期待し、牧師に何を期待していいのかなどということが分かち合えるからです。入会クラスを持つときには、教会とは家族のようなところであり、交わりの群れであり、キリストの体であることを教えるのです。聖書に書かれた教会についての象徴的な表現の裏には重要な真理があります。教会の5つの目的である、礼拝、伝道、弟子訓練、奉仕、交わりについて説明することもできます。主がいかに私たちにこれら5つの目的を教会だけでなく、自分のものにしてほしいかということを望んでおられるか知る必要があります。教会の家族の一員になるための資格、責任についても説明しなければならないでしょう。教会の成長、地域の人々への伝道のビジョンを分かち合ってください。どのようにしてその活動に参加できるのか、会員として何をするべきか説明するのです。うちでは私が毎月教えるクラスがあります。日曜日の午後3時から、7時半頃まで続きます。 4時間半のクラスで間に無料の食事があります。これが私たちの入会クラスです。私たちはこのクラスのことをクラス101と呼んでいます。ここでこれまで述べてきたようなことを説明するのです。人々が教会の家族の一員になりたくなるように導くことの第5番目として、教会の誓約書を作ることです。これはすべての教会員が神と互いのために誓約するのです。教会員全員が誓約することの聖書的な裏付けがあります。パウロは第2コリント8章5節で2種類の誓約について語っています。神の御心に従って自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。2種類の誓約があります。キリストへの誓約とは、クリスチャンになるということです。そして、他のクリスチャンに誓約するということは、地域教会の教会になるということです。これが交わりとなるのです。私が牧会するサドルバーク教会では、会員となるための4つの資格というものがあります。第一の資格はまず、主であり救い主であるイエス・キリストに人生を捧げ、それを公に誓約することです。次にその誓約を洗礼を受けるという形で表さなければなりません。キリストは全世界に出て行って、すべての作られたものを弟子としなさい、父と聖霊の御名によって洗礼を授けと命令されました。それで主が言われた大宣教命令に従うのです。第3番目の資格は、入会クラスを修了するということです。すでに話しましたように、4時間半のクラスです。毎月開かれていて、1回出席すればいいのです。1年に12回教えます。4番目の資格は、教会員の誓約書にサインすることです。この誓約書というのは、教会員同士の責任です。私たちの教会員全員が同意している誓約です。これまでに、8000人か9000人の人々が、これにサインしてきました。その誓約について分かち合いたいと思います。誓約書です。キリストを我が主、我が救い主として受け入れ、洗礼を受け、サドルバック教会の聖名豊作、組織に同意し、ここに聖霊にサドルバック教会の一員となるように導かれています。神と教会に対して下記のことを誓約いたします。第一に教会に対する愛の行為により、ゴシップを流さず、指導者に従うことによって、教会の一致を守ります。ゴシップというものは、多くの教会を破壊してきたんです。人々が問題を語るとき、ゴシップというのは、自分がそのことに対して何ら責任を持たないか、解決を持たないときのものです。聖書はこれを罪と呼んでいます。それで私たちの教会となったときには、他の教会の悪口を言わないことを約束するのです。お互い愛することを誓約するのです。第二に、教会の成長のために祈り、未信者を教会に誘い、信頼者を歓迎することを誓約します。教会員の責任を分かち合うのです。第三は、自分の賜物を発見し、牧師に働きを整えてもらい、使える心を持って、教会の働きに奉仕します。奉仕の誓約をします。サドルバック教会では、すべての会員が奉仕につくのです。第4は、礼拝に忠実に出席し、御心にかなった生活をし、献金の責任を果たすことによって、教会を支えます。これが会員の誓約書です。皆さんが聖書から自分の教会員のための誓約を作られることを勧めます。大いなる献身を求める方が、求めない時より大きな反応を受け取るのです。人々はチャレンジを求めているのです。意義深いことに自分の人生を捧げたいのです。このような会員の誓約書を作成し、会員に署名してもらうことによって、誰が実際のところ会員で、誰がそうでないか一目瞭然となるのです。 教会の交わりを立て上げるためのもう一つの大切なこととして、人間関係を築き上げる機会を備えるということがあります。すでに言いましたように、教会が家族のようになるためには、教会員全員のことを知らなくてもいいのです。しかし、ある特定の人と親しくなる必要があります。一緒に食事をするような小グループをぜひ作ってください。これは聖書的です。聖書によると彼らは一緒に食事をし、分かち合い、ケアし合い、楽しいことも共にしたのです。人々が互いに知り合えるようなイベントを行ってください。一番手っ取り早い方法は、キャンプや修養会のような泊まりがけのプログラムを作って、海か山にでも出かけることです。そこでは24時間あるいは48時間時間を共有することによって非常に親しくなるのです。このようなことを申し上げるわけは、聖書にあなた方の互いの間に愛があるなら、世はそれを見て私の弟子であることを知るであろうと書いてあるからです。クリスチャンである私たちが家族のように親しくなり、サポートし、ケアし合うのです。それに、この世は気づくのです。私たちの教会では、教会員の家族をケアする働きが数多くあります。ある時にある人が、私は大工なので、教会で無料で家の修繕をしたいんです。それで役に立ちたいんです。と申し出てくれました。また、別の男性が、自動車の修理をしたいんです。と言いました。また別の人々が子供の面倒を見たいと思うんです。両親が買い物に行かなくてはならない時や入院しなければならない時のためです。と申し出たのです。このような具体的なことをすることが神の家族として神の愛を具体的な行動に表してこの世に素晴らしい愛の証を立てることになるのではないでしょうか。人々が教会の家族の一員になりたくなるように導くことの第7番目として、小グループをいつでもどこでも始めてほしいのです。公園でも山でも職場でもどこでもいいんです。グループが多ければ多いほど人間関係の交わりが発展します。使徒の働き、5章42節に、毎日宮や家々で会ったと書いてあります。聖書は毎日宮と家々で会ったと書いているのです。聖書的な教会には2種類の集会があります。一つは宮での集会です。それがキリストの体として全体が集まる時なのです。皆さんの教会では日曜日に集まって交わるでしょう。それはいいのですが、聖書は同時に家々で毎日会ったとも書いてあります。家庭では個人的なケアがお互いになされるからです。そのような少人数で交わることが大切なのです。最後に、教会員が特別な存在であるということを感じさせてください。自分は価値ある存在なんだと感じさせてほしいのです。家族の一員であることを実感させてください。誰かが救われて洗礼を受けて教会になったとき、できれば記念に取っておけるような小さな賞状のようなものを差し上げてはどうでしょうか。私たちの教会では洗礼を受けた人を一人一人の写真を撮って賞状と合わせ、この日に洗礼を受けました。洗礼の日、牧師先生と一緒に、これをプレゼントし、新しい教会のために、パーティーを開きます。そこで、洗礼を受けた人たちに、なぜ信仰を持つようになったか、という救いの証をしてもらうのです。これらのいくつかを実行するとき、皆あなたの教会に加わりたいと思うことでしょう。クリスチャンとして成長し、他の人々を教会の家族に誘うに違いありません。